どうも皆さん、おはこんばんちは。
おはこんばんにちは。
9月20日火曜日でございます。
はい。
オリジンアワー、今日の担当はノーブレーキの歩と、
ノーブレーキブーブーと、
FM 那覇の大城です。
はい、よろしく
お願いします。いやー、今日ですね、那覇のスタジオを飛び出しちゃいまして、こちら来ております。
どこですか？
三重橋に新しくできました、サテライトスタジオです。
ややこしいややこしい。
いやー、
ややこしいややこしい。
やっぱ、綺麗ですね。
来週やるし、来週なんて言うじゃん。
綺麗ですね。
ややこしいだろお前。や、今日は首里の、ブースから放送してますけれども、ね、
綺麗な、
ややこしいだろって
店舗ですね。
はい、まあ、来週ですね、来週引っ越して、三重橋沖江通りの方からサテライトスタジオ、うん、サテライトスタジオってことはね、あのリスナーの皆様も一緒に我々がこう喋ってる様を見ることができるということですからね。
なるほど。
あ、遊びに来ていただいたら
もうすっぽんぽんでラジオできないわけですね。
いつも僕らすっぽんぽんですからね。
ねえ、
あ、
なんつってね、
大城さんに至ってはペニスバンドつけてますからね。
ついてるのに、
肩、両肩にね。
両肩について、
脇に通すのよ。だから
ロボットみたいなの、なんか
脇に通して
強そうな、
かっこいいの、ミサイルが出てきそうな。
誰を威嚇してるのこれ。
しかしまああれですね、番組始まってものの1分も経たないうちにペニスバンドっていうフレーズが出てくる。
お前がよ。
驚きですけれどもね、昨日近くにできました、ガナハベース近くにできました、シューティングバーというのに行ってきまして、
あ、最近、俺でも
よく聞くよな。
うん、県内初です、そこって。
多分、はい、何笑ってらっしゃる
んですか。ごめんなさいね、ペニバンで検索しなければよかったなと思って、はい、
ペニバンって何のことか分からなかったんですか。
しなければ、うん、そうじゃないけど、ちょっとふと検索してみたんですけど、はい、うん、しなければよかったなという画像ばっかりが出てきて、
ちょっと拝見させてください。
うーわー、もうがっつりエロいじゃないですか。
これちょっと面白いね、説明できないけど。
ああ、男性お一人に対して、
うん、いや、なんかこの男の人のちょっと体型というか。
あ、6人だ。地上、地上、
あんまり言わない。
地上6人。
ちょっと見せてくれ、タイトルで。タイトルはいいんじゃないですか。地上6人が。
ダメダメ。
ダメだ。M 男の〇〇を。
ちょっとあの変な気持ちになるから、あの罰でも閉じてください、もう。そうです
ね。ペニバンバンつってね。
失礼しました、途中で。はい。
はい、
うん、シューティングバー。
そう、シューティングバーにね、うんうん、ペニバンをつけて行ったんですよ。
おお、シューティングしに。
あの、あれ、おでこにつけて。
探検隊だ。ライトついたらもう完璧じゃないですか。
探検隊じゃないよお前。
洞窟
に藤岡博士のチームにいないよお
前。何を探しに穴の中に。
まあまあそれ言ったのよ。
ああ
ねえ、面白かったっすね。そのまあドリンクメニューとは別に、
うん、
ガンメニューがあって。
おうおうおう、
例えば、スミス&ウィッシュ、ウェッジ、マグ、
銃の名前ですか、これ
リボルバー式の、
うんうんうん、
これ結構老舗で有名な銃、
老舗で
古い、ずっと昔から使われてる銃で、これが、20発で300円とか。
このパッツは BB 弾ですよ。
BB 弾が出ます、
うん、でガス、空気銃、ガス銃、
ガスをこの自して刺してチューブみたいなの、うん、それ撃ったらもうフローバックっていうんですか、ダフトフトフってちゃんとこうリアクションが、反動もあるし、ね、まあ、ベレッタ M90 にバイオハザードでも使って、
うんうんうん、ベレッ
タアーミーがよくね、ね、あのすごい、うん、故障も少ないやつとか、
うんうんうん、
それが300円とか、大体、まあ、グレードがあって400円ぐらいなんだけど、そっから、うん、1000円コースっていうのがあって、
おー、
これがもうあの AK とか、
あ、ハンドガンからライフル、こう AR、アサルトライフル、う
ん、アサルトライフルとかになると。うん、
なるほど。
でこれどういうゲームをするかっつったら、あのガラス張りの部屋がありまして、
うん、
大体ね、何メーターぐらいかな、まあ、3メーター以上の、そうそう、反対側に的があって、
うん、
ちっちゃい的が、
うん、
それをこう何個倒すかっていうゲームもできますし、
うんうんうん、
ね、ほら映画なんかでよく出てくる刑事が練習するじゃん、ヘッドホンつけて、
うんうんうん、仕事の話をしに来るんですよね、女上司とかがね。
そうそうそう。で、銃声でうるさいから大きい声出し合って、うん、
ここにいたのねみたいな感じ。
そう。で、ちょっと腹立つこと言ったら、うん、ど真ん中に命中させる。
そうそう。絶対奴らを倒すっつってな、うん、捨てゼリー。
当たり前じゃない。ダン。で、カーンって帰ってきたらど真ん中に。
そうそうそう。
とかね、そう。まあその人型のこのシルエットに紙を打って得点を競ったりとかいうのをやるんですけど、うん、紙をね、 得点でやる場合はちょっと正直わからないんですよ。例えば胸のところが何点とか、
うん、ああダーツみたいな感じになってるわけね。
そうそう、説明受けないと、まあ、書いてあるけど、それちょっと昨日酔っ払ったしめんどくせえなと思って、
うん、
まあ、2軒目3軒目ぐらいに行ったんですよ。もう行ってみようぜみたいになって、うん、で、まあ、結構酔っ払ってるのに、
うん、
僕あの他のお客さんから拍手もらうぐらい、あの的を倒しましてね。
おお、なんか
自分の才能に気づいてしまった瞬間です。
伸びたくん、
マジで伸びたくん。
伸びたも上手ですよね。
伸びた射的上手、何も他何もできんけど、
うんうんうん、
だ俺いろんな才能を探し続けてきたって言ってるじゃないですか。例えばまあお笑いもそうですけど、
うん、
絵描いたりとか楽器やったりね、
うん、
でまあキックボクシングの才能、
うんうんうん、
まあそんなになかったと、
うんうんうん、
シューティングありますね俺。あんなに酔っ払ってて、あん的12個ぐらい倒しましたよ。
へえ、まあまあみんなね、どんな感じか想像できないんですけど、
ちっちゃい的も、
うん、
だシラフで言ったらこう 全クリいけるんじゃねえかなってね。
俺祭りの射的は相当ですよ。
へ
え、
あんなあの歪んだ銃口で、
へえ、
どういうこと。
まあやっぱこれはゲームでしょうね、 FPS。
ああなるほど、
やってるので
一人称のな、
うんうんうんうん、
まあこれ行ってみてくださいぜひ。
そうね、
うん、
行きたいですわ。
でもなかなかあの辺の目にはいかんだろ
う。そうね、なんか気軽に行けんわな、
うん、
シューティングバー行こうぜ。だ 2軒目3軒目どうするかっていう時には面白そうだね、
うん、そうですね。
もうでも僕は1軒目で帰るので最近は。
あ、どうして、また体力的にも。
そうですね、もう、
まあ、次の日きついもんな。
1軒目でも十分なんですよね。
まあ、二次会三次会はもう横島な気持ちしか出てこないからね。
本当そう、本当そう、
うん、
だからな、まあまあ
まあおすすめです、
うん、
この前自分の iPhone を機種変しようと思ってね、壊れたので、
うん、
機種変したんですよ。その時に職業のとこにバーって書いたら、その若い店員さんが、
うん、
あ、バーってもしかしてシューティングバーされてる方ですか、うん、
おおおお
は違うし。なんそれ、は
い、いやなんか見えたんじゃないですか、なんか銃の T シャツとか着てたんじゃないですか、
うん、いやつけてない、銃の T シャツなんて僕つけてないですよ、
う
んうん、
ちょっと
俺失礼でしょ、
なんか俺も言われてイラッとするな、
ね、
いやいや、
だから君あのそういうとこおかしいよと言いたくなった、
うん、
危ないぜって、
うん、
車屋さんって書いた時にトヨタですか
ってことだよな、うん、まあ、
いやいやホンダですしってなるから、うんうん、すごいリスキーだぞっていう、営業としてどうなんだっていうことを言いたかったよね、うん、
沖縄では全然聞かんからな、シューティングバーってな。
うん、
そうね、細いところ、
思ってても言わん方がいいよな、
うん、
逆もしこのラジオを聞いてることがあるなら君はそれ思ってても言わん方がいいよ、
うん、
バーという職種に対してイコールシューティングバーで結ぶのは、俺がシューティングバーに対してまだ柔らかい気持ちを持ってたからいいものの、
うん、
失礼ですよ本当に。
まあな、
うん、機種変更しようかな思って。
あ、で実際変更したんですか。
しました。
何したんですか。セブン、
6S。
ああそうですか。
6を使ってて、
うん、
6S 壊れちゃったんでね、
うんうん、
GPS が壊れたんですよ6の。
あらら、
もう命取りですよ。それ壊れたのに気づいたのってこう、現場に向かってる時に気づきましたからね。
うん、
あ、なるほど、仕事先に行く
時とかに、はい、
よく使うんですね。
地図ね、
はいはい、うん、皆さんは、
ちょっと南の方にあるちょっと集落の一部の祭り会場を、うん、に向かってたんですよ。そしたらこう向かってて途中まではあこの道か分かる分かるってなってたんですけど、うん、急に海に行きよったんですよナビが。でやばいやばいやばい、うんうん、何これどこどこどこってなって、まあ、一応まあ電話してねその時長浜に、うんうんうん、どの辺っつって。でも本当に畑道が多いから、うんうん、これって特徴もないんですよ。
なるほど。
まあ、なんとか一応無事ギリ間に合ったんですけど、これ怖いなと思ってね。
俺 iPhone 壊れんな、もう水に2回くぐらせてるのよ
らしいんですよ。国はボールに水入ったとこに iPhone。
そうそう、歩むとちょこっと話したんですけど、この食器を洗いながら動画を見るので、
ああ
イヤホンつけてこの、
はいはい、う
ん、家事しながら、ね、
そうそうそう、目の前にちょうどいい感じのボールとかを置く場所があるんですよ。
わかるわかる、うちにもあります。
そこの柱にちょっと引っ掛けて、ちょっと滑るからね、斜めにして、ちょうどいい感じになるの、イヤホンつけてね。
わかる。で、今、ツイキャスでタンコマさんが、夕ご飯作りながら聞いてます。ほらね。
ああ、そういうこと、そういうこと。
キッチンの方にああいうものがあると
。
イヤホンがだから、ね、難点なのよ。
ああ。
水洗ってたら音うるさいから、イヤホンは必行なのね。 だからこの洗って、
引っ
越っていうのがまあ
大事も絶対
必須ってこと。
必須だね、必須。
酢をこうって呼んだんだ。まあまあ
まあまあまあまあまあまあ。
次行こう。
でそれでこうだ、洗ってガチャガチャやって、こうお皿をこのこの乾燥機みたいなところあるんですけど、そこに入れるときにイヤホンにガーッとガチャガチャボールにスルーン入って、
うるせえ、
水溜めてたボールにスルーン入って、湯通しですよ、 iPhone の湯通し。
いやいや湯じゃないだろ、
湯じゃないですけど冷水でそうめんですよ。本当に
湿めたんだ、
湿めたんですよ。わあ、すぐドライヤー
あガーって、まあ、乾燥さ、米びつに入れるといいっていう話を、
ああ除湿、
はい、
除湿だ、
米が全部吸い取ってくれるっていう話を聞いたこともあります、う
ん
う
ん、
意外と
塩水とかね、海水とか、要は塩気がなければまだ大丈夫なんじゃないかとは言われているみたいですけど ね、
はいはいはい、
でもすごいね、
うん、にじみもないですし、この画面にね、
ああにじみな、
うん、
でこの6を僕使ってた前は iPhone5S だったんですよ、
はいはいはい、
でこう 5S が、うん、壊れたきっかけっていうのが、まあ細かいこの水蒸気とかにやられてたんでしょうね、
うん、
大雨の日に全然雨に濡れてない場所で、
うん、
まあ、ちょっと濡れてはいますよ、 手とかはカッパつけてたんで、うん、でちょっとあの屋根の下で携帯パッて開いたら、なんかにじみが出てて、
あらら、
えどっからみたいな、入れてないのに、
うんうん、
え何なって、使えんから、うーん、まあそう、米別入れたりとかいろいろ1週間ぐらい試したんですよ、うん、お金かかるからね、機種変も、うん、それでもダメで、
うん、
でじゃあ6にしましょうかってなった時に、一応このもう水没っていうか水濡れしてしまったこの iPhone5 を、
うん、
あ 5S を、うん、
もうややこしいな、ややこしいな、
いや要は水濡れで壊れた機種を、うん、これ症状をね説明したくてね、
うん、
店員さんに、いやこれ水濡れで画面がねもうダメになってるから僕は機種変したいんですよ、うん、ちょっと料金もまだ残ってるんですけどねっつったら、パッて突き寄ったんですよ。
あ、再現されないってことだ、現場で。
いやだ。
そう、
うん。
このタイミングで治ったんですよ。
あるよ、わかるわかるわかる。
物にこう魂があるのか、うん、何なのかって思ってね、
うん。
やめて。僕まだ頑張れる。うん、5S として頑張れるから。って言ってるような気がして、ね、うん。ただもう契約書にサインをしてしまってるんですよ。
あ、もう機種変しちゃった。
機種変更の。
うわ、切ないわ。
で、まあもうしゃあないです、
うん。
で、これをじゃあもう。ミュージックプレイヤーとして使おうと、
うん、
これはミュージックプレイヤーとして使ってるんですよ、
うん、はい、俺ソフトバンクでこの iPhone というか携帯が LTE という機能がつく、
ああ 3G から 4G ね、
4G も速度が速いのがするのが多分 iPhone4 ぐらいだと思うんですよ、
ね5ぐらいじゃない
5か
4S か、
まあ、
あの辺
だね、本当に始まった頃で LTE という回線が、うん、で機種変して、
うん、
でこの LTE でこういろいろね動画早いから見るじゃないですか、
はい、
それじゃ速度制限という言葉も全然出てないように、
まだ蔓延してない時ね、
うん、出てない時にもう速度制限にかかっちゃったんですよ僕、
お
だけど分からないんですよ、はぁ、い、ってなって壊れたと、
あ、重た
何これと、うん、どこの場所に行ってもバイクでいろんなところ行きました、いや標高の高いところとか行ったりして
地震部が
調子、そうそう、あれと思ってこれ壊れたなと思って持ってったんですよ、
うん、ソフトバンク、
そう、うん、そしたらソフトバンクの店員もわからないんですよ、え、これ何なのってなって、
はいはいはい、
もうこれ交換しかないと思います、まあ、修理も全部、うんうん、あの宜野湾の方でやってるっって、
あ、内田エスコね、
あ、そうそうそうそう、うん、そこ持ってったら、
ちなみに今内田エスコは iPhone やってないですからね、iPad とか iMac はや
ってます、誰同級生の、
違うんです、 お店の名前です、
内田エスコって人じゃないですよ、
内田エスコ、内田エスコ、
内田エスコっていう会社、
内田エスコ、
ヤスコ代理店です、
そこに持ってって
確かに人
の名前、症状やるじゃないですか、
内田が言ってたよね、
そう内田さんも分かってないんですよ
内田さんとは限らんけどな、
あ、そ
うわこれ壊れてますねと、
初期も初期もね、は
い、壊れてますねつって新しいの交換したんですよ、うん、で多分電波の状況によってはお家でも難しいと思います、
まあ、確かに、ね、
なる再現 するかもしれないですけど、そうなった場合はもう携帯じゃなくお家の問題だと思う、地域の問題だと思うので、
地域の問題
だから電源電源引き取るときね、電源つけてこれ確認するじゃないですか、
あで SIM 入れてね、
そうそうそう、うん、まあ、iPhone なかったです、 SIM あるか、
SIM ある、
まあまあ、これでやったら一応すぐできたんですよ、うん、インターネットパッて、
うん、
本当にただページ開けてな検索ちょ1個しただけですけど、うん、で再できて、うん、分かりました、お家持って帰った、またなるんですよ、
まあ、なんそれ
はそれ、ってなって
制限かかってるしな、
で僕、うん、ハイバルですよ、 ハエバルから宜野湾まで、うん、また持ってったんですよ。で、
まあ一大事だもんな。うん、
で取るときに受け取るときにできたじゃないですか。うん、だからお店の下でまた検索したんですよ。うん、できないんですよ。
はいはい、
はい、これは同じ症状でまた壊れたぞと、
悪いもん捕まえやがってこんな野郎と、
そう2代目も同じ症状だっつって持ってって、うん、じゃ3代目さすがに、いや3代目っすか、
ジェイソウル
ブラザーズっすかってな、いやその時まだ3代目も出てないですよ。
まだエグザイル、
まだエグザイルじゃないですか。
だってフォーだもんな、もうめっちゃ前よ、うん、
でこれで結局また3代目もらって。
ええー、すごい。
そうそう、もうこれごめんなさい、つって。で、これの時は1時間ぐらい待たされるの。なんか本社とアップルとなんちゃらかんちゃらっつって。
はいはいはい。でもこれは実は、もう、キャリアの問題ですからね。
そうそうそう。
アップルとアップル製品を取り扱う代理店の内田エスコという会社には、もう判明、わからないことだから。うん、
で、またお家帰ったら、また同じ症状じゃないですか。いや、僕持ってって、うん、結局4台交換して、
ほ
う、おう、iPhone、これでお互いが諦めたんですよ、もう。うん、4代目で、またっすかってなって。
おー、iPhone4 を4つ集めたら、これが真の iPhone4 だな。
まあ全部返却ですけど、交換ですけど。
あ、そっか、交換のためにね。
はあ。で、これでもういいっすわ、ってなって。
もう遅いまましばらくも使っとこうみたいな。
で、さすがにこれ1日の出来事ですよ、これ。
いや、どんだけ動画見たのよ、お前。
なんでどうぞ、まあいいや。
いやそこは別にいいじゃないですか。いや YouTube で、あん時は YouTube、YouTube 出たばっかりじゃないですか、もしかしたら。
でしょ、動画見てたっつったら、エロいの見てた
かな。いい、お笑いの漫才を見てたんです。
あ、そうです。
漫才をたくさん見てたらこうなっちゃって、1日でです、4台交換して。
相当使ったんだね。
でもうガソリンもバカにならんってなって、時間ももったいないじゃないですか。
まあ1時間。
だからもう、違う日にしようと思って、で諦めて。うん、そしたら 2,3 日したら治ってたんですよ。
確かにそういうことで最初の方速度制限かかってあれってなった人は多かったんじゃないですかね、多分ね。でも今でもですけど、普通に例えば5ギガ契約してるとして3日で何ギガ以上を急にガンって使ったら速度制限かかりますよ。
あ、そういうのありますね、うんうん、一気に使うとっていうね。
で3日後にまた復活したでしょ、
うん、そうそうそうそうそうそう、うん、
まだその何ギガっていう制限はなかったからね、うん、当時は。ただ一気に使うとそういうことになるよっていうこと、
うんうん、大変でしたよ。
速度制限はストレス感じますよね、うん、でも昔の 3G の時覚えてます？あんなスピードだったんですよ、要は、うんうん、ページを開くのにも、ね、あの時は全然億劫じゃなかったじゃないですか、
まあね、
初期の iPhone なんて YouTube 入れたもんじゃなかったぜ。
まあな、
うん、まあそこで Wi-Fi 使ったら綺麗に見えたりするけど、うん、今ほど Wi-Fi ってなかったしな。
そうだね、
Wi-Fi って呼んでたし俺、う
ん、俺も
Wi-Fi
って呼んでましたよ、
うん、俺なんて言ってたかな、一応なんとも言ってなかったはず、うん、
もう読むのを諦めたんだ。
そうそう、なんて呼んで、なんて呼べばいいかわからんから。
かるわ、
ダブルっぽいもの。
ダブル、飛んでるやつよ。無料のやつ、みたいな。
なんて呼べばいいかわからんからって、お前。あれか、お前。婚活パーティーか、お前。
ん？
まあまあ、いいんですけ
ど。ん？いいんだ。よくないでしょ。
金明かしは。
まあ、それで、あ、そう、セブンが出たらしいからね。
あ、うん。
最近お店に来てるお客様、ガナハベース来てくれたお客様で、僕周りで一番最初に iPhone7 見ましたね。手に入れたっつって来て、
今持ってるのはすごいね。
まあなんか不具合もいろいろあるみたいですね。
ちょっと予約してな、待ちとか、
そうそう、手に入りにくい
ますからね。
不具合もあるだから、ね、発熱すごいとか。
あ、そうなんだ。
うん、
あとこれ長浜も勘違いしてたから、まあ、もちろん知ってる人もいると思いますけど、これ防水じゃないので気をつけてくださいね。
そうそう、僕防水と思ってたんですよ。
これ耐水なんですよ、ただ単純に。
あ、なるほど。
水にちょっと耐えることができるかもしれませんよという言い方なので気をつけてください。だからもう積極的に海ドッパーンとか、もうあえて濡らしに行くみたいな、
うんうんうんうん、
もう一番最近のターミネータージェネシスのシュワちゃんがあえて壊れに行くみたいな。
そうでした
っけ。もう壊れに行ってるんですよ、ヘリから無謀に飛び降りて、無茶ばっかり、自分がロボットって知ってるからそこじゃないの。、うん、でまあ水に無理やり持ってって行くとちょっと違いますよ、雨に濡れたりして、もう濡らさないように努めてたけども、どうしても濡れてしまった時のために強くはしましたっていうことなので。
ああ、これは企業努力っすね、うん、 おで企業努力とかインチキ、インチキって言い方よくないですけど、
意味合い全然違うよ、企業今褒めてるのどっちなの。
いやだから企業側からしたらいい言い方言ったら企業努力だけど、
だから注意書き見てほしいんですけども、うん、万が一水没してしまった場合の保証は一切受け付けませんって書いてます。あ、
なるほど、うん、
これ iPhone ぐらいじゃないですか今耐水とかないの。
そうですね、だその辺は僕詳しくは分かんないですけど、 そこで特許とかの問題が出てくるんじゃないですかね。
ギャラクシーとかはよく聞きますけど、ギャラクシーでも耐水とか。
ただ iPhone7 の何がいいかっつったら、あのスイカとかエアマネー、このお財布携帯
電子マネーか、うん、
が対応してるっていうことなので、
うん、まあでもな、他の機種はもうその前からずっとやってるから、テレビもつくしな。
そうそう、テレビもつくし、そうなのよ。
で、
まあその辺やっぱあの競合しないようになんじゃないの。
まあね、うん、まあすいません、 iPhone のことわからない人には苦痛の時間だったでしょうね。
わからない人もそんなにはいないから。
ギリギリ。
いつまで iPhone のお話するんだ。ペニバンの話しろよ。
iPhone、ペニバンしてる iPhone 知らない人いないよ。逆はいると思うけど。はい、皆さんからのメールもお待ちしてます、うん、メールアドレスがオリジン @fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。じゃんじゃん送ってください。それではコマーシャル。
コマーシャル。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ついに来たー、9月16日ビッグワン西原店オープン。ビッグアンらしい品揃えに面白さ、そして魅力の安さ。9月16日金曜日、西原ハートライフ病院向かいにオープン。ビッグアン西原店、ご期待ください。
はい、CM 中ね、盛り上がってしまいましたけれどもペニバンの話で。さあ、
こんな何十秒の間でも、まあ、僕から話しといてもいいんですけど、ペニバンの話がしたかったんですね。
したかった、我慢してました。
はい、
ね、あ、これこれ、ウコン問題ってメモってる話があるんですけど。
お、あ、ウコン問題、なんとなく察しがつくというか一緒かな。
どういうこと、
聞かないってことじゃないですか。
あ、いや、そういうことじゃないです。
ああ、じゃないんだ、うん。
飲み会行きます。
うん、
集まります、
うん。
で、乾杯するじゃないですか。
うん、
で、乾杯の前に、例えば守護伝説さんとか、ウコンの力さん、
う
ん。
もう先駆けよね、本当に守護伝説はね。
いろんなウコン、明日の活力のためにね。
いろいろありますね、うんうんうん、今は、
うん。
乾杯の前にそれを飲む行為に対しての、
うん、
後ろめたさというか。俺
飲む側が、
うん、うん、例えばさっと僕守護伝説めっちゃ使ってて聞くんですよ、
うんうん、
で守護伝説をみんなの乾杯の前に、あ、ごめんちょっと守護伝説飲むわってった時に、周りから来るインチキ感、インチキちょっとずるい感、
うんうん、
あ、え、どっからとか言われるわけ。例えば守護伝説さっと出した時に、え、誰からとか。
うんうんうん、
どっから、だから、うん、もらえるもんだと思ってるお前っていう。
おお、その人はな、
そういうのが多いんですよ。
へえー、そう、
僕だけですかね、僕の周りだけなのかな。死後伝説を飲むということは人の前で、うん、我々の分も用意しなければならんだろうみたいな空気。うん、何一人だけ助かろうとしてんだよか。
確かに死後伝説って
まあ、
一袋で売ってないじゃないですか、一方で。
いや、売ってますよ。
あ、一方で売ってる、
一方で売ってます。
あ、そうなんだ。
で、三つ入りも売ってますし。
俺なんかこう、あの、アメちゃんみたいな、
はいはい、ちょっと束
になって、ね、売ってるイメージだから、うん、え、お前今一袋飲んでるけど、
うん、
このために飲んでるんだったらあと 2,3 個持ってるよねっていう。
そこなんですよ、そこの癒しさ。
なんか、うん、
見るだろ手元。今見てたでしょ。
今ね、持ってるとした
ら、あと 2袋ほど、
2袋、うん、持ってるんじゃないっては一応思うな。
その次にじゃあ持ってたとしよう、
うん、
なぜもらおうという卑しい気持ちになるの。
いや、
おかしいだお前、ナゲット5個しかないよ。
うんうんうん、分かる分かる。
ナゲット5個しかないものに対して1個平気でパクって食べるやつの気が知れん。
やっぱ一人で飲む食べるよりかは、みんなで飲んで食べた方が。
パーティーじゃないのそれ。じゃピザみたいに言うなよ。
同じやっぱ環境にいるから。
いや、山崎正義みたいなことを言うな、お前。
育ってきた環境が違うだけで、うん、同じ環境にいるから、同じ場にいるから。
じゃだから分かるこの気持ち。この癒し方の気持ちが俺どうかしてるぜって思うんですよね。
じゃあもう隠れて飲めばいいじゃ
ん。だからもう一言言うんですよ、隠れられん場合は。ごめんなさい、申し訳ないですけど、ちょっと。一袋しかないんですけども、ちょっと飲みます。
粒あげれ、粒、一粒。
一粒じゃ効かんよ、あれ。多分、ハイボーン。
なんか20粒ぐらい入ってるでしょ、
うん、なんか分かります大塩さん、この。
いろんな色の。
人間のいやらしい部分というか。
うん。うん、安くも、そんなに安く
もない、ね。ないないない。一袋200円ぐらいしますから。
うん、するね。
ヘパリーゼのドリンクとか、俺、なんかちょっと飲ましてって言いたいな。
え瓶のな。
ちょっと似てる俺も。
瓶ってお前唇の逃げ道ないよ。
逃げ道ない。
このどうしたって関節キスになっちゃうよ。うん、
いやそこはいいのよ。
もういいんだ。
うん。ヘパリーゼとかだから飲む系は全部飲まんでも効くよ大丈夫よって言ってちょっと飲みたいっすよね。
でもこの栄養ドリンクとか、うん、こういう健康サポート系のものはなんか。たかっちゃいけない気がしない。でもあの、うん、そう趣味のね、うん、ドリンクは一口ちょうだいとかって言われてもいいけど、
うん、
確かにそれはちょっとえっていう。
自分で確かに買わないな、ね。エナジードリンクもそうですよね。だから
モンスター
とかも
レッドブル。
そうそう自分で飲まないから、うん、人が飲んでるのを飲みたい。
では。
自分で買ってまでは。
ずうずうしいばよ。
お安くないよ、あれも。
自分で買ってまでは。
あれも200円ぐらいしますよ。
うん、そうだよね。どこで買っても200円ぐらいだよね。
200円とか300円とか、
それぐらい、うん。スーパーで買ってもそんなもんです
よ、ね。あれ値段落ちないんですよ。
だからやっぱ自分では買わないから、うん、ちょっと飲みたいよな。味見程度でいいから。
ギア車みたいに言うなよ。ちょっと運転させて
やる。マニュアル車乗ってるやつな。
うん。だウコン飲むことに対して僕は後ろめたさ感じながらいつも飲むんですよ。確かに一人だけ次の日元気になろうパーカーみたいな。
そうそうそうそう。俺らはもう飲んでもう朝まで明日のことなんて関係ないぜって気持ちで飲もうとしてるのにその横で
ウコン飲んだらな
明日のこと気にしてるやつがいるなーっていうのはちょっとあるかな。
そうよね。それは確かにそう思われちゃうかもしれんね。
うん。
だからウコン問題これすごく根深き問題かもしれんなということで、だもっとあのまあ居酒屋さんがテーブルチャージとか取るのはいいんですよ。あれいらないから。
確かお通しで出してもいいかもね。
お通しウコンスって出したらちょっとありがたいじゃないですか。
うん
あこれガナベースやろう。
もういいんじゃないですか。
いいかも。
うん嬉しいじゃないですかね。うん、
であのお酒飲まない方でも別にウコンを飲むのは体に健康にいいから、
うん
そうそう
全然嫌じゃないと思いますけどね。
あいやあのツイキャス急遽しかしのおじさん、いやイーサー飲んでもと、いやいや飲んでもいいんですよ、
うん、
全然いいんですよ。たださっき言ったみたいにそのよっしゃ明日のことなんて気にしないぜ。
うん、まあ、僕の言ってる目線もあるかもね。だからあと 2,3 個持ってるだろうっていう。いや配らんのかっていう。
なんで配るの。配らんよ。
いやなんていうの、
次回の飲み会で使いたいもんね、その配る分。
ビタミン剤とかだったらいらないんですよ。なんていうの、同じだから、うん、いや明日も飲むの、お酒。お酒って週に1回とかこれでみんなで飲むじゃないですか。まあ、多くてもね。たまに集まった飲み会の俺らに一方もくれないの。
配らんだろ。それは配らんだろ。
持ってるんでしょ、2、3個。
ケチーみたいになるんですよ。ウコン持ってる人が。
裏切り者扱い
された上に。
ケチ扱い。
それをどうにかしたい。確かに
久しぶりさっていう。
だ飲んでもいいんですよ。だ俺は飲むからね。うん、僕、ま、ほぼ毎日酒飲んでるから、そう毎日ウコン飲みますよ。だから毎日僕気まずいんですよ。うん、バーの店員さんなのに、私たちには酒飲まして、金取って、あなたはウコンを飲むんですかっていうことよね、はいはい。何をそんな、自分だけちょっと助かろうしてるんですか感というか。
話せちゃって。
確かに海賊を結成したと。モンキー・D・ルフィが。
うん、
宴だーっつってルフィが
そんな最初
ウコン飲んだらうおーってなってるのにウコンちょっとごめん
宴だーごめんウコンちょっと飲んだねーつったら嫌だなな
るよなそういうことなんでしょうね、
うん
うん、みんなの前で飲まなければいいんじゃないっていうことをいただいたんですけど、なんでみんなの前で飲まんといけん、飲まないことをチョイスしないといけないのってことよ。
うん、いやだからそういうことじゃない、うん、
でも僕かこそこそ飲んでたわ、そういえば
ね、
俺もこそこそ飲んでます。
もっと僕は堂々とウコン飲んでほしいんですよ。
お店に入る前とかに飲んだりしてる、
う
ん
う
ん、
あ俺もやってたね、それわかる、
うんうん、飲んだ後に飲めばいいんですよ、基本飲んだ後に飲むやつですもんね、こういうのって。
基本は飲む前です。
え、飲んだ後でしょ。
え、飲む前じゃないの？
飲む前ですよ。
これはなんかね、僕が聞いた説は、
はい、
まあ、肝臓、腎臓の分解、アルコールの分解を促進する、
はいはい、
まあ、薬というか、うん、ものなので、サプリなので、
はいはい、
飲む前に飲んだら、うん、まあ、酔いやすくなる、
うん、
早く、
うん、
もう分解が早いから。
おうおう。
でも飲んだ後に飲むと、
うん、
まあ、この分解早めるから、早く外にアルコールを排出するというふうに聞きましたけどね。
うんうんうん。あ、飲むタイミングとしては飲んだ後の方がいい、
うん、
なるほどね。いやでももっといいのだから、前に飲んで後に飲むばなおさらいいでしょうね、う
ん、まあ、飲む前に飲んでいいのは僕は牛乳って聞きましたけどね。
あ、それは幕張ってやつだろ。
そうそうそう、うん、
これはもう都市伝説らしいですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
一応な、牛乳が幕張るわけないもんな。
そう、もし幕張りたいんだったらバリウム飲んだほうがいい。あれ間違いなく幕張りますからね、うん、うん、だからそう、ちょっともう急ぐし、急ぐしかしのさ、もう iPhone の話いいからもう。ずっとツイキャスで、ちょっと iPhone の何がいいのか教えれ。携帯プリンスに聞いてください、もうそれは。モバイルプリンスと。
うん。携帯王子。
あの人すごいからね。
うん、らしいね。うん、僕はあんまり面識ないですけど。
あ、じゃあ、急ぐしかしのりさんは Android を使ってるってことか。
うん。
大城さんも Android ですよね。
僕は Android ですね。両持ち。
両持ち。
Android。
ああ、で、こちら、台風が iPhone。Mac。
ああそうですね、まあ、うん、Mac が多いですね、
うんうん、
僕が述べるきは iPhone、 まあ単純にね、みんなが iPhone だから。
そうです、僕が最初に撮ったのがもう iPhone だったんで、
うん、
iPhone が最初ですね、このフリックっていうんですか。
そうそう、スマートフォンは iPhone
から。そう、あのタッチから持ってるんで僕。
ああ、
ウォークマン、
iPod タッチの、
ね、そうそう、 iPod タッチから持ってるんで、
うんうん、
もうその流れで。
へ
え、はい、
いや、へえ、意外ですね。
岐阜にいるときに撮りまして。
ああ、なるほどね。
ちょうど岐阜にいるときに、こう、発売されまして。う
ん。ああ、でも、まあ、本当は岐阜にいなかったんじゃないか。
岐阜。
さあ、それではメールを紹介してい
きます。落ちてんだろ、別に。トータル落ちてないだろ。この話だ、岐阜の話だけは、落ちたけど。
ブーブーさん、M さん、クマさん、こんばんは。どうも、赤ちゃん親父。
お、赤ちゃん親父。
やった、火曜日来たぞ。
はい。はい、
さて、お二人さん、昨日は沖縄芸人サミットお疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。
残念ながら休みがもらえず、行けませんでしたが、
うん、
ベテランのユーリキアさんから若手まで、たくさんの芸人さんがいて、すごくわちゃわちゃした楽しそうな現場ですね。
そうですね、楽しかったです。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
さて、日曜日に HY さんの番組をたまたま見ていたら、ノーブレーキさんが出てました。
あ、 HY55。
ああ、沖縄で受けるギャグを教えてと振られたり、モノマネなどをされていましたが、放送時間約2分、きっと他にもおしゃべりやネタしたり、うん、入り時間などの拘束時間を考えると芸能界って大変だなと一人考えた、そんな日曜日でした、
うん、
お二人はどんな日曜日を過ごしましたか。今日は那覇にいたので車の、あ、那覇にいるので車のラジオからお二人の声を聞きたいと思います。長々と失礼しました。ありがとうございます。
ほう、
まず沖縄芸人サミット昨日ありまして、沖縄吉本主催の FEC オリジン合同吉本 と
エンターサポート、
エンターサポートさんもそうです
けど、ユーリキアさん、はい、プロパンセブンがいる事務所ですね、
ライブをやったんですけど、そこでですね、3部構成で1部、
うん、
沖縄芸人ギャグ王決定戦で、
うん、
私優勝しましてですね。
らしいね。
トーナメントで
ギャグ王が、
そうなんですよ、
ギャグ王で荒らせられたんですね。
僕ギャグ王なんですよ。
あのジュピノリさん、
そう、
キイチさん
を差し置いて
1位になりましたか。
ギャグ王、
うん、これはもう公式ですよね、正式な。
はい、もうこの大会というか、
うん、
実際大会なかったんで、沖縄のギャグ王を決める大会、ね、僕実はギャグ王でしたね、松江でしたわ。
じゃあ仙台も
田舎で畑耕してたら王族が迎えに来たみたいな。
突然ひざまずいて、迎えに来た人、
このここにおられましたか、見つけましたぞ、
僕僕が逆王です、で僕そんなんじゃないです、
先代が逃げてこの村に来たその末裔なんです、
実際に血がつながっているお君の、うん、なんちゃらっつってね、まあ、ギャグ王ですごい過酷なギャグ大会であ
、そうなんだ
マジで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10名ぐらいいたのかな、でトーナメント制で1回戦がギャグ3連発対決だわけ、
早速3連発させるの、
早速3連発なんですよ
一発じゃないんだ、
で勝ち上がるじゃないですか、
うん、
で2回戦がお題でギャグ対決みたいな、
例えば信号機とかってこと、
ああまあまあ沖縄とか、
ああ、はいはい、
学校とか、
うんうん、
ね、勝ち上がったんですよ、これもだからお題急に振られるから、うん、もうアドリブ力も試されるわけですよね、うん、で、決勝がすごい大変で、
そう、俺決勝この選抜メンバーが出るんでね、で入り時間も人違うんですよ、コンビによって、そうそうそうそう、僕はちょうどその時ぐらいに楽屋に入ったんですよ、
決勝戦が初恋クロマニアの比嘉健吾と一騎打ちだったんですけど、
そう、
あ、575ギャグ対決っていうのがありまして、
うん、
5文字か575かを裏表と裏に書いてあった大きめのコインをトスして出た目のギャグをやらないといけないんですよ、だから575が出たら575のギャグをやらないといけないんですよ、
うんうんうん、
で最終的にはギャグラリー対決ですよ
要はギャグの応酬、
ギャグがなくなった方が負け、
過酷、3連発もしてるわけでしょ、
もうそもそもね
1回戦で、うん、
そこで僕は瞬時に考えたギャグも披露したりとかで、
お
で結果僕はギャグ王でしたね
こんな言っちゃあれだけど、お前もそんなギャグやってる人間じゃないし、
イメージないでしょ、
ケンゴもギャグやってるイメージない2人が決勝に残ったんだ、
そうなんですよ、
はい、普段じゃギャグやってる人はもういた、いたたまれないよね
で面白かったのが、うん、キイチさんと FEC のキイチさんという方がいて、この人めっちゃ日頃からギャグやるんですよ、
ね、そうね、大平スタイルのキイチさん、
なんかごめんねごめんねうさぎとかなんか やるんですよ、うん、リズム系ギャグというか、うん、でジュピノリさん、うん、これ先輩プロパン先輩のジュピノリさんもギャグを、
うん、そう、あの人もケンサンピンのね登場の時に毎回ギャグやりますから、
そうです、うん、ハイエナがいるハイエナがいるハイエナあいえなとか、うん、そういうギャグを、うん、まあ、こっちもリズム系、これ、うん、事実上決勝戦だな、
お、あ、対戦したんだお二人、
そうそうそうそう、
お二人が、
うん、そうで、しりとりギャグ対決、
おおおおお、しりとりギャグ対決
で、キイチさんのギャグの、あ、まあ、ギャグのケツの言葉が相手のギャグの頭の言葉になると、
うんうん、
これもアドリブ力試されるじゃないですか、うん、でキイチさんがわーってギャグやって受けて、で最後がチーだったんですよ、
チー、お
で時間もあるから、
うん、
次ジュピナルさんのターンなんですか、チーチーチーチーってなって、あ、もうこれ終わるぜ終わるぜ照明消えちゃうよって言ったら、
制限事件があるんだ、
そうそう、ですごい面白かったギャグやりよったんですよ、ちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょんちょん小泉はキョンキョン受けたし、バーン、
すごいです、
ただうんついたんですよ、
あ、うん、え、負けなの、
負けなんです、
え、
しりとあれって単純にしりとりで負けたんですよ
そこじゃないだろ、ギャグが評価されるべきだろ、
ギャグ力はあったのに、
キイチの勝ち、
すごいな、
ジュピノリさん、はいや、そうなの、
ギャグ対決で呼ばれてしりとりで負けたんだ
そう、ただ僕はそのしりとりもクリアしてきてますから、
おーおーギャグ王ですから、まあそうだよな、どっちもクリアして初めてギャグ王だからな
そうそうそうです、というわけでギャグ王として1年間 PR 活動の方が頑張っていきたいと思います、そう、HY さんの番組に僕ら出させていただきまして、 HY555
2分だったんですね、出演時間、
放送時間があれ結構待ったよな、
待ったな、
じゃ時間な、
うん、 でもそんなもんです
よ、あ、でもあの元日本サッカー代表の高原選手とちょっと絡むご、ご挨拶することができて、
ウィニングイレブンでな、
めちゃくちゃサッカーゲームで使ってましたよ高原スタメンでしたよ、
そうよ、
うん、
コーナーも僕高原でしたもん、日本取るときは
させる、活躍させるね、遠藤とかがいいんじゃないか、
いい、もう高原でしたよ丸坊主のね、かっこいい
泥臭いプレーでね、うん、今の沖縄でサッカーチーム作って、そこから J1 目指して頑張って活動されている、
そう言って言ってましたね、
そうなの、感動しましたね。で、あのマネージャー、うちのマネージャーがサッカー小僧だったみたいでね、
あ、健作さん、
はい、う
ん、
興奮しました、すご
く、うん、なるほどね、
あ、
すごい、いやでもそうでしょうね、うん、
だ、嬉しい、
なんだ、俺らで言ったら、
俺らで言ったらプリンセス天候に会うようなもんでしょ。
いや、行き過ぎじゃないか。
プリンセス天候に今吉本に所属してるみたいですけ
ど、うん、あ、そうなんだ、天候さん
吉本所属で、だからそれこそダウンタウンさんじゃないですか、ダウンタウンさんに会った時の、俺マジで映画祭で松本さん見た時体固まったからな、
うん、
あの、
あ、楽屋だ、
うん、俺分を志したものが行き着く戦っちゃいけないという境地、はい、うん、
見た目でも負け、見て戦闘力が分かるってことですね。分かる戦闘力というか。
30メーター以上離れてたんだけど、うん、松本さんは僕発見した時に、うっってなって、マジで。うん、で、金縛りになって動けなくなっちゃったんですよ。
ほえ。
で、その横を藤原元マネージャーさんが通っていくて。
おぉ。はいはいはい。
動けないって
言って。動けない。
マジで動けなかったんですよ。うわぁ、こ、もう怖い、ここから逃げ出したいって。あ、メルエム、あの、ハンターハンターの。
もうちょ、漫画出すのやめて、ね、
わかります、
わかる、わかる、
お前よ、じゃあ昨日もそう、サミットでもそうだったんですけど、もうみんなわかるよねってテンションで漫画の話するんですよ。ブロリーのあの輪っかのやつとか言うんですよ、急に。
違う違う、あのギャンギャンのユッキーさんがもうボケまくってやかましいから、うん、封じ込めたいと、パワーを。誰かあのブロリーの輪っかに、頭の輪っかのやつ持ってる人いますっつって、
いやいや、え、何それ、持ってる持ってないじゃなく、まず何それ、だから
パラガスっていうね、ブロリーの父ちゃんが持ってるんですよ、それを、制御装置をね、
うんうんうん、
で、まあクーバさんは笑ってたよっていう話ですね。
お前とクーバさんのライブじゃない
そう、高原さんで、あのゼロキャッチ TV という番組にも昨日オンエアされてたみたいでね、僕らちょっとあの、
あらしいね、
オンエア日程が詳しく決まってなくて、僕らも告知ちょっと甘くしちゃったんですけど、
俺 098TV、うん、TV、うん、お蔵入りになったんかなと思いましたよ。
そう、あの収録してからだいぶ時間がね経ちましたから、
そうそうそう、僕らより後に収録した放送をバンバンやってたんで
ね、なんかお蔵入りしたのかなみたいな、でも無事放送されたみたいな、
ありがたいですね、
見ていただいた方ありがとうございます、うん、じゃあ、こちらまで行って CM 行っていいですか。はい、お元気様です、青いおんぶひもです。
はい、
嘘つき M 男気ブーブーさん、どうも。
忘れてた、
先日彼女の女友達と付き合い方がわか、え、失礼しました、先日彼氏の、
彼氏の
女友達と、
女友達と、彼氏の女友達、はい、
と付き合い方がわからないという相談を高校時代の友達から受けました。デートに彼氏の女友達がついてきたり、夜中に二人でイチャイチャしている時に女友達から辛いことがあったから来てと言われ、彼氏がそこに行くそうな、男女の友情は周りから、ありの私からしても、女友達がなんでデートについてくる、夜に恋愛相談持ちかけるなんてあわよくばを狙ってるとしか思えない、そんな男やめた方がいいと言うと、でも私彼のこと好きだし考え方見直したらうまくいかないかなと言われました。私は無理です。男女の友情って言ってもそれは友情には入らないと思います。なんとなく聞いてほしかったので投稿しました。はあ、夕飯は餃子にしようかな、お二人は餃子がメインなら副菜は何がいい、春雨サラダかな、じゃあ、いや、そこはいい、そこじゃない、
うん、でもちょっと、うん、
キャベツかな、
やっぱ優先順位がちょっと、
まあな、餃子だよな、
いや、そこじゃない、そこじゃない、そこじゃない、
え、ギャグ王、
友達、
ギャグ王です、
今のギャグなんだ
餃子ギャグだ、
餃子ギャグ、
餃子ギャグ
餃子ギャグ、
あ、そう、
はい、
だね、彼女とイチャイチャと一緒にいるのに電話来たから行くっていうのは、
だからそれか、こういう女が腹立つな、これってよ、うん、怒った方が心狭いみたいになるやし、
うん、
え、なんで私たち友達なのになんで やきもち焼いてんのとか、心狭いんじゃないの、
うん、泣いちゃったりするんでしょうね、まあ
そんな気なかったのに、
うんうんうん、
私じゃあもう何、その彼氏にその友達がもうじゃあ友達やめようみたいなことも言うわけでしょ、う
ん、だ
そしたらほら友達やめさせたという罪を背負わんといけんさ、うん、女の人が、彼女が
やっぱりね、友達以上ですからね、彼女というのは。
だから思い切ってセクスさんをやったらいいですよっていう話ですよ。
はいはいはいはい、
セクスさんをやってしまって。
セクスさん、はいはい、
セクスさんをやってしまって、この友達もね、
はいはい
はい、
うん、
やってしまったらいいんですよ。もうあわよくばっていう蓋を取ってしまってね。
それがもうダメだって言ってんですよ。
え？
それをやってしまわないように悩んでるんですよ。どう、そこまで持っていかないのを知ればいいのかってことでしょ。
だから例えば心を持っていかれることは嫌じゃないですか。辛いことが、彼女といるのに辛いことがあったから来てて、友達に連絡あったらそこ行くってなんか心奪われてるじゃないですか、
うんうんうん、
それがちょっとセックスしたいから来てって言っただったら、もしかしたらじゃあもう一緒に来たらってなるし、変な話ですよ、すごい今変な話ですよ。
すごい変な話。え、
だからそれもっと、彼氏彼女でいます、
ね、います、
ね、こっちでいい感じです、
今ちょっとイチャイチャというか、お家で、うん、ビール飲みながら映画見てます、足を絡めながら
イチャイチャしてます、うん、その彼氏に、はい、そいつの女友達から辛いことがあったから来てって連絡が来て、
ありましたよ、うん、その話ですよ。
それを男がアホだからそこに行くと、
そうです、絡めてた足を解除しビールを置き、
そう、
そこに向かうわけですよ。
相談を聞きに行く必要があるのか、なんかこの子のために行動してる感じ。
そうですよ、全くもってそうですよ。
じゃあ時間も巻き戻しましょう、うん、キュルー映画見てます、イチャついてます、
ビールうめえな、足絡まってるな、おいおいおい、
ポロロンと LINE がつきました、
うんうん、
誰だろう、
誰、
その男、彼氏の女友達からです、
うん、
セックスしたいから来て、
うんうんうん、
って言ってる、
うんうんうん、
じゃあもう呼んじゃうみたいな、行く必要ないじゃん、そうやったら
あ、この映画の時に、うん、ここではそのセックスが行われるから、
うん、
あ、君も来ちゃいなよってこと、
そう、違うな、
これはもうちょっと歩さんの思考回路がちょっとその考えによく至ったなという、
ああ、グエの青いおんぶひまさん、ツイキャスで、2人でデートしててもその女友達の職場に行こうって言ってよ、ああ、
そもそもこれは
ちょっと
彼氏の女友達というカテゴリーに入ってないんじゃないの、もう
ね、
肩書きか、これ彼氏の彼女でしょ、これ彼女2だよ ねこれ、
どっちが1か2か知りませんけども、
うん、
そうですよ
ね、
これ絶対行かんけどな、
まあまあ普通行かないでしょ、
行かないというかそこに行こうというまず選択肢も出ない、
うんうんう
ん、これはチデジチデジですね
ギャグをすげえな
懐かしいでしょ
チデジかギャグや出た
チデジかギャグですよ当時お茶の間をにぎわせたこれはじゃあどういうこと、別にどういうことですか、あ、いや、おんぶひもさんがおっしゃる出る通りだと思いますよ、
本当、うん、
これはあのおかしいです、男も、うん、
おかしいです、
女友達の方も
だから、ね、かといってじゃあ別れなさいよっていうのもまた違うしね、
うん、
どう改善するかってとこですよね、
内地の、まあ、2チャンネルの記事でね、
うん、
幼なじみがやたら家に来るって、夫婦生活してる家に来るって記事を
読んだ、嫁側の幼なじみ、旦那側
の、うん、旦那側の、
おうおう、
要はこの状況と似てて、
うん、そういうことね、
でこの
女性だわけ
じゃん、一さんはね、この投稿者、それ相談来てるわけ、
うん、
旦那の幼なじみが家のことをすると、私たちが仕事行ってる間に旦那の幼なじみが洗濯物干してくれたりとか、
へ、
洗濯してくれで、幼なじみでもともと家族同士も窮地の中だしわけ、要は、
うんうんうん、
旦那のこの家族と幼なじみの家族もすごい窮地の中 で、嫁さんはそこに入って、あ、別に意地悪とかされてないけど、
まあ嫁の方がアウェー感あるよね、
アウェー感がすごいと、
うん、
で一回食卓を囲んでる時にも、まあ、上坂下座に入ってきていただきますとか言い出したから、
うん、
これが結構あるらしいのよ、一緒の食卓、うん、一緒に飯、
うん、
旦那も誘うらしい、幼なじみを、あいつも一緒食わせてってやりなよみたいな、
うん、
一回も切れたらしい、あんた何なのみたいな、
それ切れるわ、
うん、
で泣いて出てって、
どっち側、あっち側、
幼なじみが、
うんうんうん、
なんかごめんなさいみたいな、
うん、
そしたら旦那側のお母さんが、あの、なんでああいうこと言ったんですかみたいなことを嫁さんに言ってきて、気持ち悪と思って
なんかないですか、気持ち悪い逆
ああ、ありますよ。
さすが、
なんて言ったってギャグ王ですよね
すごい、やっぱ
辛いのを背負い込んだかもしれない、ね、
出発力がすごいな、
もう全然です、
お願いします
いやー、この餅って中に虫が入ってるんですね、気持ち悪い、
え、これ旧具志川 C さんのコーナーでしたっけここ違いますよね
いやいや死に滑る一発ゲーム
じゃないですよね。ああごめんなさい。まあまあまあ逆をやればいい時間でしたから。
死に滑る一発ギャグ男と男の番組だった。これ
そうですね。まあちなみに、まあラストですね。ラストというかその彼氏は38で彼女は35、女友達39らしいです。その場合はね。
いやもうこれは絶対体の絡みありますよ。
もうあってもだ
冒頭から、あったか、あ
り冒頭から言ってるじゃないですか。ペニバンを装着してですね。もう3人でも楽しんだらいいんですよ。
そうですね。うん。嫁が一度あの頭にこうね3本ぐらいつけて、うん、まずは迎え、
どういうこと、
威嚇して、そうそうそうそう。あのなんかそういうカブトムシいるでしょ。
あはいはい、ヘラクレス的な。
ヘラクレス的な。
うん。
しろ向こうもペニバン見つけてきたらどうするんですか。
頭と見つ
けてきた。それこそカブトムシ対決じゃないですか。
ひっくり返した方がいい。持ち上げて、
で旦那がどっち助けるか
と。友達助けそうアホだからこいつ。
二人ひっくり返って立てなくなって。
旦那もひっくり返れないんですか。俺もえいバカかお前は。
もう3名で暮らした方がいいぞなって思う。
本当にもう3名で暮らすって、3名のうち女2人頭にペニバンつけてるアホだよそんなの。じゃあコマーシャルいきまして、メールの方も紹介していきたいと思います。それではコマーシャル。
ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
新十助新の S、 スリー石峰の S、
ケージャージの S、
3人合わせて FM 那覇しんとすけのオリジンアワー、
だいたい水曜6時に放送中。
だいたい
絶対水曜6時でしょ。
はい、オリジナルは生放送でお届けしてます。今日は火曜日です。プレゼントをいただきましたね。
はい、
こちらモンパの
嫁さん
からいただきました。京都嵐山、うん、国蔵法輪寺というねお寺に置いてある芸能上達のお守りをいただきました。
ほう、
ちょっと開けてみましょうか。
あ、この袋、お守り的なのが入ってんかな。おお、芸能の、わ、すげえ、ベタなお守りですよね。
ベタなお守り。シュールなお守り。
シュールなお守りよ。
いや、なんだろう、皆さんが想像している、
は
い、
お守りの形というか、
そうですね、
はいはい、ザお守りですね。書いてます漢字が、
本当だ、
紫の生地にですね、金字でですね、金枠文字で、技芸上達お守り、お守り、
わ、技、技の芸って書いて技芸ですよね、うん、
なるほど。これが沖縄に届いていたから僕はギャグ王になれた可能性もありますね。
なるほど。
国蔵法輪寺、
国蔵法輪寺というのは、
こういうのは、うん、どこに飾った方がいいんですか。飾るというか、
お守りというのはまあ常に持ってた方がいい。
財布に、
うん、財布とか何かカバンとかに入れて持っていた方がいいんじゃないかな。
これ中に何か入って
る。これ開けん方がいいよ。
開けんと、
あ、そうなの、うん、
逃げていくよ。
これ開けないやつよ。お前封をされてるものを開けようとする
いや、そしたら糸で閉じてくださいよ。開けてくださいって開いてますよ。
いや、ちょっとこのもうデブや。
いや、別に食べ物探してるわけじゃない俺。
お守りの中に食べ物探すん
じゃない。ピーナッツないかなじゃないよ。
ね、法輪寺、電電宮っていう電波とかそういう無線とかを祀っているお寺でもあるらしいです、ね。
そんなお寺があるんですね、
はい、札もいただきまして、うんうん、なのでこういうひいては放送業界とかこういう芸能に携わる人が、うん、お参りするように訪れるっていうところがこの国蔵法輪寺らしいんですね。だからそこで買った芸能のお守りなので、
で今大城さんが持ってるこの札の方はこれ引っ越し のお祝いというかその
そうですそうです、
お守りとして
送っていただいて、はい、
ああなるほど
ですね、
ありがたい、
ありがたいですね、
いや不思議とさ、うん、やっぱパワー感じる、あったかいわ
いやずっと触ってるわ
さっき開けようとしてたじゃない
あったかいこのお守り
そうですか
パワー感じる。
じゃあ あなたいくつか持ち物ありますけど、このお守り どこにつけるんですか。
耳につけましょうかね。ピアスみたいに、
かけるんじゃなくてピアスみたいに、
ピアスみたいに
いいじゃないですか。なんか、ね、ありがとうございます、うん、素敵なプレゼント
と。それと、
はいはい、
あこちら、
嬉しいこれすごい、
あスナック、
あびっくりした、漬物と思って、
スナックね、
ごぼうの、これもこのお寺で購入された。
これはきっとモンパの嫁さん、あと横浜のモンパさん、横浜なので、
あのお夫妻が
横浜の
ご夫妻
メーカーですね、
うん、ナポリタン味のカキピーみたいな感じですね、見た目は。
ちょっといただいてみましょうか、横浜ナポリタン
日本ナポリタン学会認定商品
僕開けるんで、
ミノヤあられ
僕の食べましょう、
製造本部、あいいですか、
あそうですね、は
い、そうですねじゃない
やっぱりお一人が犠牲になった方が
3年、はい、開けてね。
ってことは見た目あられですけど、
あな匂いもあられに似てますよ。
ナポリタン味のあられってこと
なの。ああうちょっとな一瞬ナポリタンの味するけど、うん、に2回目の
いいから食って、
はいはい、じゃあいただきます。
いい音、
いい音、わいい音、いい音、
ああ
んちょっといただいていいですか。
どうぞどうぞ。
ほのかにあのナポリタンのケチャップの匂い、
あ
味風味、でもケチャップと違うのナポリタンの風味がちゃんとします。
うん、おいしい。
これ実際ナポリタンに入れても美味しそう
確かに、
うん、麺と一緒にこのカリカリ感が、
はい、
うまい。
私もいただいてみます。
大体こういうほらフード関係のものをお菓子にしちゃうっていうこのいらぬ遊び心、
うん
で失敗に終わるじゃないですか大体。
僕も食べさせてください。
こっから先はもうズーズーしいの領域だろお前。一応これ大城さんだからね。
いやもう空いてるでしょ。湿気たら湿気たら美味しくなくなるさ。だ美味しいうちに食べとこ
うと。美味しいね。
美味しいですね。ありがとうございます。ごちそうさまでした。
おおナポリタン。あ、
うん。
今の部位はナポリタンだったな。
いや部位って言うね。
一発目と全然違うナポリタンでしたよ。
いやじゃあもうねお守りもいただいてお菓子のお土産もいただきました。
これお守りの中にナポリタン入れといていいですかお腹空いた時に、
火曜リアワの皆さんリスナーの皆さんこんばんは。アルパカ姉さんです。
アルパカ姉さん、
先日電車で隣に座っていたお兄さんがこっくりこっくりと眠っていたんだけど目を覚ましたなと思ったら携帯ゲームを12秒ぐらいしてまた眠ってまた起きて12秒くらいゲームをしてを繰り返していたわけさ、
うんうんうん、
無駄だらけって思った
いやいやいやいや。
で眠ってる間のゲームの画面はどうなってるのか気になってちょいと覗いてみたら、
うん、
2人の人間が同じ速度でどっかのさら地を平行に走り続けていた。
ああなるほどね、
うん、そういうゲームなんですね、うん、
お三人さんはゲーマーですか。どんなに眠くても電源は切らないですか。うーん僕はゲーマーかって言われたらゲーマーではないかと思いますが家に一応ゲームはあります。
僕はゲーマーですね。
一応プレステ4があって
うん
怖いゲームゾンビ系のゲームが好きだったりしますけどそんなやらないね。
うーん
だからバイオハザード7の話したっけ。
してない
聞いてないですね。
VR 画面対応で
ああニュースで僕も見ましたね。
めちゃくちゃ恐ろしいんですよ今無料で配信されててですねあの体験版が。
VR ってあのサングラスみたいのつけてでしょ。
そうそうそうバーチャルで。
ああ、
う
ん
う
ん
う
ん、あまだ発売はされてないんですね、
はい、要は本編のレクイエムじゃなくてこの前のエピローグが今無料でダウンロードできるんですよ。で一人称視点で部屋に閉じ込められたという設定でこの部屋から逃げるという謎解き脱出ゲーみたいな。
スマートフォンで最近流行ってますもんね。
で僕結構まあ頑張ってクリアしようと思ってクリアしようと頑張ってやったんですよ。いろいろアイテムとかヒントを模索して必ずねこの最後死んじゃうんですよ、
うんうん、
おじさんが出てきておじさんにパンチされて死ぬ
んですよ。一人じゃないんだ
おじさんにパンチされて死ぬんですよ
この部屋の中におじさんがいる。
うんだどのタイミング出てくるかわからんくさ。こう探索してたらウェルカムファミリーって言ってパンチ
ようこそ家 族へ。
そう、ウェルカムマイファミリーってボン
って。私の家族
ファミパンって呼ばれてるの今ネット上で。
かわいいな。
みんなそういうメニューは合ってるん
だ。そ
う
だから殺人パンチでしょ。
だみんな情報サイト、うん、これをこう言ったらこうクリアできるんじゃないかで、うん、それやったけどファミパンされたわとかね。
うん、
ウェルカムマイファミリーって。
セリフは優しいけど殺人パンチ
なんだよ。怖くない、怖くない、怖い怖い怖い。見てみよう、あの後で。
単語はだから優しいよね。
ウェルカムマイファミリー。ファミパン、ファミパンバイオハザード7で。
ハミパン、ハミパンにもなりますね。
そうそう、このおっさんが出てきてね。
怖い。
あ、というよりすごいリアルですね。
うん。
うわー怖いわ。
これをバーチャルあのキットでやったら怖いぜ。
うん。
もうゾンビっぽいおじさんですね。
あ、一応ゾンビなの。
だ、謎なの。
そうか、バイオハザードはゾンビか。
うん、でも、
あ、本当だ、ファミパンって書いてあるんですよ。うんうん、
ウェルカムマイファミリー。急にですよマジで。
足音とかもしないんだ。
ない。
目の前に急に現れるの。
じゃあ怖いのが、まあ、俺普通の画面でやってるんだけど、テレビ画面で、
うん、
一応イヤホンつけてるわけ、
うんうんうん、
子供たちに音がうるさくて眠れなくなったら困るから、うん、でイヤホンの中で足音がして、ふって見たらちょっと見切れればおっさんが、
あ、
でもそっから動けなくなるわけよ。だから松本人志さん見た時のようにゲームの画面上で怖くて動けなくなるわけ。あっちだっているもんいるもんってなって。
でも疑似体験ができるんだ松本人志さんの。
いや松本人志さんにパンチされるわけじゃないんだよ。で怖くて動けなくて、でも行くしかないから、もうその部屋から出るためには、
うん、
こうそーって覗いたらいないわけさ、
うんうん、
いないんかいってなったら上からファミリー後ろからバコンやられるんだよ。プレイステーション VR ってこういくらなんだろうね
今ね。この検索してみると、
はい、
楽天とか、あ、でも8万いくらとか、6万とか書いてあるけど、これもしかしたら、ほら、
全部セット
品切れでとかなのかな。あ、でも予約者限定。
え、こんな高いの？
うん。
まあでも高いでしょう。今、僕が見たのちょっと違くて、
うん、
VR、
うん、
と、
うん、
足元もあるんですよ。ほらスポーツジムとかで走るやつあるじゃないですか。
あ、ランニングのやつね。
そうそう、あれに近い形で、うん、あれの360度いけるんですよ。
あ、わかるわかる。移動するんだよ実際ね、
は
い
は
い。
そうそう、で実際はあんな感じで歩いてるだけよ。
うんうんうん、
なるほど。でなんかボトレーナーみたいな。
そうそう、ボール型になってて大きいボール。
わ、
うん、
かるわかる。
なんだ。
俺も見たことあるその動画。
半円ね、半円、うんうん、そうそうそう、あれでただ走って戦場とかをこうパパパパってできるん
ですよ。FPS でしょうね。
うん。VR、5万円ぐらいですね。4万5千円から5万円くらいでの、まあ、価格
で。だから本当にその部屋にいるみたいになるってことでしょ、うん、この VR を使えば、
うん、そうそうそうそう。でもさ、それって本末転倒じゃん。ゲームね、ゲームって外で遊びたくないから、その世界に飛び込んで遊びたい。
試してみたいと思うけど、人に見られたくないな。この
VR
つけてゲームやってるところとか、
アホですよね一応。
ビクって時々してる、うん、わけでしょ。
あの東京でやってるプレス、何、東京ゲームショー、うん、2016、
うん、
で、あの VR を試しましょうっていうことであって、でそれ乙女ゲーが、女の子が中心のゲームだったらしいんですよ、
うんうん、
で女の子に触れてみようっつって、実際におっぱいが触れるっつって、
はあ、はあはあ、なるほど。
実際におっぱいが触れるシステムっていうか、ちょっとしたゲームを作って、うん、で VR をはめて目の前で女の子おっぱいをこう、まあ、おっぱいの形をしたマネキンを触ると画面上では触ってるように見える、
うんうんうん、実際は全然違うものってことでしょ。
そうそう、これこれでね、あのみんな触りすぎてね、壊れたんですよ。
あ、なるほど。あの現実の方ではこうマネキンのような、
うん、
あのがあって、 VR ではこれがこう美少女キャラになるわけ
だな。そうそうそう、そうで、
たまんないじゃない。みんながいいじゃないですか。
みんなが触りすぎて壊れる。
おっぱいが壊れちゃった。
おっぱいが壊れちゃった。
マネキンのおっぱいが壊れるってどういうこと。
エロパワーですよ。
すり減ったのかな。あの草道を人が歩いてたら、うん、ペシャンコになってどんどん道ができるでしょ。あんな感じで手の形が、
う、ね、もう加減もよく分からずに、も
そう
とにかく強く揉む人もいただ
ろう。ギューってやったよね。
工場地帯の地面みたいになったのかな。ほらトラックがバンバン通るからボコボコしてるやつ。
ほらほらほら。もう世も末ですぜこれ。
いや逆でしょ、末も世でし
いやその逆が末えもよかどうか知ら
ない。逆にすごいやっぱりこういうの最高、やっぱじ、うん、最高よ。
俯瞰の絵はつらいな。
嫌でしょう。だって
でも本人はめちゃくちゃ素晴らしい世界にいるんですよ、
うん、だって絶対人格
鍵かけて、鍵かけてプレイしたいですね。これ
やりたいな。
絶対見られたくないな、
ね、
やっぱり触りたいな。
だバーチャルセックスの時代がやってくるでしょうね、間違いない、うん。
ああそうだね、うん、そうだね、すごい。だから今それも SF っぽいね。
それ開発してて、うん、その動画見たんですけど、すごいですよ。男女被験者で、あの女性の方にはまあまあペニバンみたいな、
はいはい、まさかここで回収できるとは。
持ち運びのペニバンですよね。
ね、
冒頭のペニバン、お手軽サイズので
男性の方には、まあ、カップをつけてもらう。
天賀さん、
天賀さん、うん、でこれがスカイプをしながらお互い喋り合えて、
ああ無料通話しながら、
で目の前にあるコントローラー、
うん、
女性側は男性機、男性側は、まあ、腰を動かすと同じ動きをするんですよ、ね、インターネット上で。
へえ、
意味わかります。だから
分かります、分かります。
彼女が目の前に何キロも離れてる彼氏を気持ちよくさせたいということで、まあ、
コントローラーを使って向こう の, あのペニバンを操作することができるってことでしょ。
そうそうそうそう、そういうことですよ。だこれもほらバーチャルセックスが遠隔
で、女性側が天賀さんをこう動かしてくれるんだ。
そうです。だあの彼女の遠距離恋愛で、あこの子の癖だ、やっぱ人それぞれこうタイミングとかあるでしょ。
ああ
痛い痛い痛い痛いっていう人もいるし、見たい
三三七拍子の人もいるだろうし。
いるけやお前、
ダンダンダンダン
ドピューこれ、
ダンダンダンダンダンダンピュッ。
なるほど、
なんで最後のやつ
だから最後で出たんですよ。
もうおじさんだったんで、デンタンピュン、なんだろうそれ。しょうがない。
VR、 VR 流行るかな。
VR の時代になりますね。
流行ると思いますよ、
うん
うん、
だからもう
俺ゲームセンターに VR だったら絶対やりますもん。あ俺あれも大好きなんですよ、あのほら警察24時みたいな感じで、
あ足踏んで、あペダル踏んで、
そうそう、あの大きいところでこの体動かして隠れたりできる。
警察24時はちなみにあのドキュメント系の特番のこと言うからね、お前が言ってるのバーチャコップとかでしょ、う
ん、いや違います、あるんですよ、
あるある、あったあった、なんかね、
タイムクライシス、
なんとか24時みたいな本当にそういうゲームがあるんだよね、うん、
ああ日本の警官の舞台のやつ、あったな、
なんかお金入れるとそういうナレーションから始まるっていう、事件が発生した、
あ、はいはい、あったな、あったな、マックスバリーの上にな。
あっちにあったか分からんけど、
あっちに上がったっけ、
うん、背中島に終わりました
よ。あーへえ、うん、じゃあもう時間いっぱいということで、残りはもう来週にしますか。
もう、もう一つ、
はい、 こちら那覇市内にはシューティングバー4カ所ありますよ。
ああやっぱり、
あと女村に1カ所、沖縄多い方ですよ。
ああそうなんだ。
エアソフトチャンネルのプロデューサーさんが、
うん、ほえ
ーうん、
エアソフトチャンネルというのはこの FM 那覇で放送している、はい、あのサバゲーの番組ですね、うん、聞いてくれてるんだ、ありがとうございます、
聞いてくれてるんですね。
それもびっくり、
はい、
うん、
いいんすかね、ペニバン、ペニバンってペニバン関連の人は聞いてないってことですね。じゃあ
そうね、
はい、
なんて言えばその人は県内に、
那覇市内にはペニバンは
何本あります、ね、あれだ、昔ハマーが沖縄に4台しかなかったみたいな、
そうそう、
那覇市に
今多いけどな、うん、
伝説のペニバンが4本あります那覇市に。
はい、というわけで、うん、メールたくさん来ていただいてありがとうございます、
うん、来週もうちょいあと読もうかな、これちょっと読んで、
じゃあこちらで終了ということで、はい、ノーブレーキの皆さん、大城熊さん、国際通りのスタッフ48の皆さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
旧串川市のポッドキャスター、旧串川市の俺ですか、これです。
俺さんありがとうございます。
ところで大将、先週の放送とタイガー産業の CM 撮影お疲れ様でした。
あの僕じゃないです。
話変わって、最近毎晩涼しくなってテンションあれですね、
あれですね、最近本当
朝晩ですね、
うん、
そんなことよりタイガー産業の CM 撮影お疲れ様でした。
あすいません、僕じゃないそれ。
さて多分秘密にしていると思いますが、はい、この前夜中にツイキャス放送したら閲覧2名、
おうおう、
2リ、
いやいや別にいいじゃないですか。
でもその2人がリスナーの先音さんと大城熊さんのビッグカップルだったので
そうなんですよ、
あ、お二人夫婦で。
あ、うん、あ、先あ、このリスナー2名、あ、先音さんが1名と僕も実は聞いてたんですね、はい、作業しながら。
お二方その説はありがとうございました。
いえ、
というわけでしばらくはツイキャス放送をやめたいと思います。
おい、うちらが原因なのか、う
ん、大将こんな感じの時にぴったりの死に滑る一発ギャグお願いします。事務所的に無理なら島谷ひとみと日光猿軍団で甘色の髪のだるま3曲続けてお願いします。
旧
しかしの俺でした。かっこ匿名希望
言ってる。
さあ、それでは死に滑る一発ギャグ王がですね、
ツイキャスやって
ツイキャスギャグでいいんじゃないですか。
ツイキャスギャグ、ツイキャス、ツイキャス、まあでもツイキャスも大変ですからね、うん、そんな見てる人が少ないからやめますっていう気持ちもまた良くないですよね。
ツイキャスで、サカスさんからエアソフトチャンネル面白いっす。
お、ありがとうございます。
中城モールの廃墟感やばいっすよね、うんう
んうんうん、中城モールでやってるんですかこのシューティング、
うん
うんうんうん、ただ今中城モールが出たんですか。
多分ね、このサバゲーのことじゃないかな、
うんうん、
あ、場所として
うん、はい、じゃあギャグお願いします。
難しいな。
僕だと今いつ爆発してもおかしくないぐらいの腹痛に襲われてるんですよ。
あ、そうなの、
ね、はい、
じゃあツイキャスで配信しますか。
もう一つメール読んでもらおうと思ってたんだけど、
じゃあちょっと待って、ツイキャス待って、もうちょっと教えて、ヒントちょうだい。
お手洗い行く。
いや大丈夫です、
大丈夫、
いつ爆発してもおかしくないということだけ。
ギャグ処理、ギャグを、
そうですよ、しっかりやらないと。これは
そうよ、
本当今日一日終われないですよ。ツイキャス、もういいっすか。じゃあ
お願いします。
もうすいません、申し訳ないです。よーし、ツイキャスやろう、ツイキャス、ツイキャス、これをこうして、これ接続してこう。あー、これツイキャスじゃなく、ドリキャスだった。
懐かしい。ドリームキャストね。
面白いじゃない。
よかったよかった。面白かったですか。ちょっと、ほら、お守りのおかげですよ。
箱型のね。
お守りのおかげ、よかった。
お守りの力、如実に。さあ、ここで、お知らせ、悲しいお知らせというか寂しいご連絡来ましたので紹介します。
何でしょう。
ノーブレーキのお二人、大城くま先生、リスナーの皆様、おこんこんこんこんばんは、どうもタンコマです。
あ、タンコマさん。
待ってました火曜日。お二人ともお久しぶりですね。元気してましたか。
はい。
さて、ここで業務連絡があります。
ほう。
急ではございますが、私家庭の事情により来月初めの方に実家のある江戸川区に戻ることになりました。つまり沖縄を離れることになってしまいました。
あ、
まあ、寂しい。
という声が聞こえてくると嬉しいです。約8年お世話になったところから離れるのはとても寂しいのですが、思い返せば楽しい思い出ばかりでした、
うん、
飲み終わった空き缶で空き缶タワーを作ったり白米には何が合うか選手権をしたり、
うん、
高安そば行ったけどメインの吉豆腐そばが食べられなかったり、シュノーケルしに行ったけど結局できなくて引き潮の海見ながらカツ丼食べたり、とても楽しかったです。
思い出すな、
はあ、楽しかったと思える休日を過ごしたらまたメールします。それまでしばしのお別れです。お二人とも東京来たら連絡してね。ではでは、またね。またいつでも会えることを願ってお二人のご活躍を記念しております。かしこ。お、ございます。まあ、こうなってくるとちょっと寂しいですが、
そうですね、
我々はやっぱラジオというツールでですね、全国どこでもつながれる。
本当、皆さんの耳のそばにいますからね。
はい、我々は皆さんのお耳の恋人でございますからね。
そんなやつがペニバン、今日何回ペニバン行ったと思って3名で。
いや、我々大城さんの、ノーブレーキ3名はですね、タンコマさんのペニバンであり続けたいということね。
いや、本当よね、
いつでもつながっているということ、うん、
本当じゃないよ。
本当そうですよ。
本当じゃないよ。
いつでも僕らはタンコマさんのペニバンです。
そういうことだよ、もう。
そういうことで、
また来週。
パートナーですよ。
さよなら。
はい、
また沖縄遊びに来てくださいね。
あ、来週は、あれはいいですか。
来週すごいですよ。火曜日はもっと素敵な場所へ行くんだね。
には喧嘩もするけれど本当は感謝してるぜ。ブーブータイフン FM イエイステイチューピース漫才もコントもお笑いもいっぱい頑張っていこう。イエイイエイフンフンフンタイフンタイフンタイフン FM。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。